Ikuru pare yang itakang awan uhum sakura jira anarang kin kamui ma ushirika ayai koshine ere.
ジャンカラプテ、おはようございます。2022年2月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第250回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。毎年2月の第3日曜日に開催していたシシリムクアイヌ文化祭が、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大により、北海道にもまん延防止等重点措置が発令されたため、中止となりました。昨年度も文化祭は中止され、ビラトリアイヌ協会、ビラトリアイヌ文化保存会、ビラトリ町二豚にアイヌ語教室等による展示会が開催されました。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、1月13日付北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの FM ピパウシをお届けします。アイヌ語の普及を目指して、日高管内ビラトリ町二豚にで毎月1回放送しているミニ FM 局 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシが開局22年目を迎えた。地域のニュースや小学校だより、アイヌ語講座、アイヌ語の交渉文芸や時事問題など、アイヌ語を交えた番組作りに取り組んでいる。始めたのは父でアイヌ民族初の国会議員の故茅野茂。私は当初から編成局長を務めている。2001年4月8日にスタートし、事情により休んだのは2002年12月の1回だけだ。例外的に放送免許が不要となる微弱な電波を飛ばすのは、毎月第2日曜日の午前11時から正午までの1時間、7人のボランティアスタッフも出演する。月1回とはいえ、私は20年以上にわたりアナウンサーとしてオープニングやエンディングを担当し、インタビューコーナーの聞き手も務めてきた。アイヌ民族がラジオ放送を通じて自ら情報発信をできることに大きな喜びを感じている。長年の放送で、イランカラプテ、こんにちは、や、やいらいけれ、ありがとう、など、単語レベルでアイヌ語に触れる機会をリスナーに提供できたと思う。個人的には、決められた時間内に話をまとめるのがうまくなった気がする。ピパウシはアイヌ語で、川真珠貝、たくさんいるところ、という意味を持つ、二豚にを流れる沢の名前だ。今年も、アイヌ語を取り入れた、情報発信に力を入れていきたい。本日2つ目のニュースは、1月21日付北海道新聞より、写真家ウイさん初の写真絵本、アイヌ民族3代の物語。写真家ウイ真紀子さんが初の写真絵本、伝え守るアイヌ3世代の物語、少年写真新聞社を出版した。道東を舞台にした父と娘と孫の交流が描かれ、収められた数々の写真は、自然を大切にするアイヌ民族の思想や哲学も伝えている。ウイさんは、2017年、全国のアイヌ民族100組を捉えた写真集、アイヌ100人の今を出版。その際、大阪から十勝管内陸別町に移住した藤戸弘子さん、大輝さん、 若菜さんの一家に加え、ひろこさんの父でオホーツク管内津別町に住む彫刻家藤戸幸男さんと親しくなった。写真絵本にはそれぞれひろこさん、大輝、若菜、じいじとして登場する。魚釣りや餅つき、愛犬イタとの散歩など家族の日常生活を丁寧に記録した。ひろこさんがアイヌ刺繍やアイヌ料理、アイヌ語の歌を伝承する活動も紹介されている。鹿を解体しながら行われる命と食の教育や、ひろこさんが工芸品の材料を取るため山に入る際、祈りを捧げるシーンなどもある。ういさんは、一家の日常に寄り添って撮っていたら、アイヌ民族の哲学が随所に出てきた。まさに持続可能な開発目標、SDGs がアイヌ民族の生き方にしっかりと実践されていた、と振り返る。アイヌの人々は、かつて同化政策という国の方針で自分たちの文化を否定されたり、アイヌ語を話すことを妨げられたりしてきました、と後書きに書いたういさんは、この本がアイヌ民族を理解する一助になってほしいと願う。 AB 版で40ページ、1980円で発売。ういさんは千葉県出身。日高管内ビラトリ町の二豚にダム建設問題をきっかけに、1992年からアイヌ民族を撮り続けている。2012年に東川賞特別作家賞、2017年には第1回笹本恒子写真賞を受賞した。現在、アイヌ100人の今の続編を撮影中だ。本日3つ目のニュースは、1月22日付、北海道新聞ウコチャラン家のコーナーより、花崎公平さんの論説をご紹介します。アイヌの人たちと友達になる。個性認め合う関係目指して。私は北海道に住んでまだ50数年です。アイヌの人たちと付き合うようになって40年ほどです。最初に親しくなったのは伊達市臼の漁師の人たちです。それから付き合いが広がりました。私が心がけてきたことは友達になること。アイヌ語で資産、隣人と認められるようなあり方です。友達になるためには高い下駄、つまり明治以来の植民地に住んでいること、その高い下駄を脱いで平たい裸足になろうとしなければならないと考えました。その一つとして研究はしないと決めました。アイヌ研究には良い面と良くない面があります。良くない面として、何人かのアイヌの人から話したことを情報として論文にして業績にするだけの研究者のあり方への怒りを聞きました。その態度は対等ではなく、一方的な文化や生活情報の収集、きつく言えば搾取ではないかと思ったのです。もちろん、良い研究が最近は多いですが、付き合ううちに学ばせてもらうことは多くありましたが、友達になることを第一にしました。かつて、佐々木正夫さんが手作りの新聞アヌタリアアイヌでアイヌ学者の滅びゆく民だからその言葉や文化を残すという発想を鋭く批判したことが忘れられません。私は日高管内浦河町に住んでいた故遠山崎淵とその家族、息子、娘、孫さんの人たちと親しくし、しばしば泊めていただき、お話を聞かせていただいたり、日常に参加してアイヌ文化を学ばせてもらってきました。そしてアイヌの人たちが大好きになりました。アイヌの民族としての活動への関わりでは、故茅野茂さんが実行委員長になってくださったピープルズプラン21世紀北海道の事務局を務めました。そして1989年、太平洋アジア諸地域南北アメリカの先住民族を招いて、札幌日高管内ビラトリ町二豚に、釧路で国際民衆行事世界先住民族会議を開きました。この活動をきっかけに、市民社会の中での日常的活動として市民の学習組織札幌自由学校 U を有志で立ち上げました。それから30年、事務局を担っている小泉正弘さんたちの努力で、アイヌ史、アイヌ文化の講座を毎年必ず組んで続けています。 講師には主に当事者のアイヌの人たちを招いています。また自由学校も協力した遠山ファミリー、母、子、孫、3世代の手仕事展も忘れられません。その他の活動としては、アイヌ民族が関わった各種の訴訟、伊達火力発電所建設反対、二風谷ダムの土地強制収用取り消し、アイヌ女性の肖像権侵害、旧土人保護法廃止に伴う共有財産確認等の訴訟などを支援したり、傍聴したりしてきました。日本の裁判で原告の先住権などの主張が認められる例はまだないのですが、カナダやオーストラリアなどで先住権を認める判例が出てきているので、諦めずに主張を繰り返していくうちに、歴史的不正義や先住権を認めさせる時が来るだろうと思います。近年、アイヌ民族自身の発言や文章が新聞などで公にされることが増えてきていて、喜ばしく思っています。このウコチャラン家の連載もそうです。2020年12月14日付で川上めぐみさんがこう書いています。私の推測なのですが、実はいつの時代にもアイヌに寄り添ってくれた人はいて、助けられ救われていたんじゃないかと思います。そして逆にアイヌも救う側、助ける側でもあったんじゃないかと。そんな優しい温かい気持ちを持ち、誰もが個性を認め合い、たくさんの多民族共生であふれたら、より良い時代がやってくるのだと信じています。この文章を読んで本当にそうだなと思いました。私もそういう未来を信じたいです。こういう若者が育ってきていること自体が一つの希望の証だと思います。アイヌの友達を広げていきましょう。本日4つ目のニュースは1月26日付北海道新聞より、触れないカーリング場営業開始、北京オリンピック控え利用増期待。ビラトリカーリング協会が管理する日高管内唯一の競技場、触れないカーリング場が今期の営業をはじめ、学校の授業や大会が行われている。2月開幕の北京オリンピックに、前回ピョンチャンオリンピックで銅メダルを獲得した北見市の女子チームロコソラーレが出場するため、町民は練習に励みつつ活躍を期待している。競技場は鉄骨作りで天井や側面をビニールシートで覆っている天然リンク。協会メンバーが昨年11月上旬から内部の地面に散水し、外気を取り込んで凍らせた。例年1月上旬オープンだが、今年は気温が高めに推移したため17日にずれ込んだ。24日は二風谷小児童17人が授業で、協会メンバーからストーンやブラシの使い方を教わった。6年の木村すずさんは、冬はずっと家にこもりきりなので体を動かせて楽しいと話した。協会の山木事務局長は、北京オリンピックでカーリングに注目が集まり、利用者も増えるのではと期待する。営業は2月中旬まで。現在は新型コロナウイルス感染拡大の影響で利用は町民のみ。道具はカーリング場で借りることができ、室内用の靴を持参する。希望者は事前に触れない青少年会館に連絡してください。本日最後のニュースは2月3日付北海道新聞より、優れた報道を表彰、本誌の連載優秀賞。優れた報道を表彰する札幌市の市民団体メディアアンビシャスは、2月2日2021年の報道を対象にした審査結果を発表した。優秀賞にはアイヌ民族を取り巻く問題を紹介する北海道新聞の連載ウコチャラン家が選ばれた。対象は活字部門が沖縄タイムスの辺野古新基地に自衛隊を常駐、海兵隊と自衛隊のトップが極秘合意。映像部門が BS12 の BS スペシャル、村本大輔はなぜテレビから消えたのかだった。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい、親子3代 の、 あの物語をですね、写真と絵本で出したっていう話がございましたけども、とても興味深い本だなというふうに思いました。
ありがとうございます。以上で地域のニュースを終わります。担当は千石優子でした。 リノと
ケイスケの
ポンノポンノイランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は何についてですか？
はい、今日はユッシカについてをお話ししたいと思います。
おお、どうしてですか？
この時期はシカを取るのに適した時期
お
と言われているからです。つまり冬ですね。冬が
冬
シカ漁に適しているそうです。
冬にシカ漁をするとなんかいいことあるんですか？
なんか私も実際に最近山に入ったんですけど、
はい、
あの木の葉っぱとかもないし、
うん、
あと雪に足跡がつくので、その動物がいた形跡とかも分かりやすいということで、多分シカが見えやすい時期なんじゃないでしょうか。
あ、じゃあ夏よりはやっぱり冬が狩りの時期に合ってると。
はい、そう思いました。
そう思いました。丸なるほど、終わりですか？
はい、
はい、今日もありがとうございました。もうちょっとお話をね広げていきたいと思うんですけど、鹿漁に行かれたんですか？
はい、最近あの地元のですね、門別敦さんっていう方にちょっとご指導いただいて、
うん、
鹿漁に一緒に同行させてもらう機会がありまして、
うん、
はい、体験しました、うん、丸
そうですか。あのどうやって撮ったんですか？
あの門別さんは鉄砲で撮る人なので、
うん、
鉄砲で一発でドンと撮るんですけど、
うん、
その他にも罠でやってる方とかもいて、
お
罠の方が、まあ、やってる人数の割合的には多いんですけど、
うん、
でたまたまちょっと森の中でその罠漁をやってるおじさんに遭遇してですね、
はい、
罠漁をも見せてもらったんですけど、
あら、いいですね。
私的にはちょっと罠漁の方が過酷でもないですけど、
グロいんですね。
そうなんです。ちょっと
まあまあまあ、そうかもですね。
あの鉄砲でドンって撃っちゃうともう鹿は死んじゃうので、その瞬間しか見ないんですけど、罠漁だと罠に捕まっている鹿はまだ元気にピンピン生きてるんですよね、
うん、
それをその仕留める作業からやらなきゃいけないっていうことで、ちょっと命をなんかいただくところを目の当たりにしてるっていう感じが強かったですね。
トイコキッキクですね、それは。
トイコキッキク、
うん、
どういう意味ですか？
ぶん殴るとか、
お
う、そういうのですね。
本当にその言葉がふさわしいっていうくらいに、もう鹿さんをえいえいってやって、
うん、なるほど、
はい、そういうとこも見ましたし、あと門別敦さんと一緒に行った時には、その取った鹿を皮を剥がして解体して、
うん、
でその後食べるってとこまで、
あら、そうなんですか。
やったので、ちょっと自分にとっては一歩成長したかなっていう感じです。
うん、まあ、あのお察しの通り、ちょっと僕不機嫌なんですけど、僕も行ってみたかったなって感じですね。
いや、うん、いい経験でした、
うん、そうね。まあ、あのアイヌ文化、よく鮭とかですと、まあ、全て使える、皮とかでも、うん、まあ、あの皮膚とかでも全て使えると言われているんですけど、うん、鹿だと何かあるんですか？
あ、この前原田圭介くんインスタグラムっていう SNS で何か紹介してましたよね。
まあ、そうですね、
はい、教えてください。
いや、あのそうですか。まあ、あの鹿、そうですね、肉とかもそうですし、毛皮、皮だと毛皮にできたりとか、あとは鹿の剣ですね、筋だと、まあ、あの弓矢の弦にできたり、うん、あとはこの前インスタに僕が開けたのは鹿の骨を利用して作った針ですね、
うん、
骨ケムっていうんですけど、うん、まあ、そういうのも作っていろいろ、まあ、厚い革とかを刺繍できたりするんです。だからもう鹿も鮭も全て利用できると。
それでびっくりしたのが、
はい、
その鹿の骨を使って針を作るんですけど、あの太い骨を削って小さい針を作るんじゃなくて、針にする用の骨がもうあるんですよ。
もともとあるってこと？
はい、
鹿に
針にふさわしい細さの骨がもともとあって、ああいうのはそこを使って骨にしてたじゃん、針にしてたみたいですね。
へえー、面白い。
うん、なんかそういうのも知れました。
うん、いいところで終わりましたね。うん、まあ、すべて、利用して、ああいうのは生きていたと、うん、はい、わかる、今日のラジオでした。ちょっと、一番に当たらないですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい。
はい。
いやいらいけれー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、イコンヌペールプ、人を呪った子熊。語りは、鍋沢ねつきさんで、録音は1968、昭和43年4月17日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻のカムイユから編によりお聞きください。
なおあおあきいこらめなおおあいのあおなおおおおあえのおにしぱなおおおとさなしきなおおえのえころなおおくろかしけなおおいたこまりNo, oh, eh, eh, oh, kahi, no, oh, ah, kore, terpo, no, oh, piri, ka, no, arpa, no, oh, eh, ki, nan, kona, ene, an, kuni, no, oh, he, kachi, ene, kus, no, oh, ramu, shampe, ene, kus, no,おえむせこるやっかのおいなえこるやっかえしのとわのおえにおっきのおえにたおきのおいべんてくずのおへるくわののおちとえくわのおえしてこりさんおんていかねのおほさりぺんとのおへきるぺんとえうんけすけのおたんあなこりぺんうぺっとらしのおえあらぱうあいねのおたばなこるべあるばいねとべねいあんまのおおこいかわくすべのおれへいたしとべりいきんべのおかもえりいきんべのおえるうべねのおおちゅぽぱくすべのおうれへいたしのおちゅぽらかんぺかむいらかんぺのおねるべねばのおべととるすべのおかむいのぷりのおてかんとるうそいばかにのかもいのぷりのたんけべんくつのいわんうえんくつよかりりくべんくつのいわうえんくつのちえおうかりのえあのぷりのつっかしけかもえおなはこあぱしんけわかもえおうなはのおうれへいたしのしらめきよのおかもえめきよのおうえるうえにのおうにゃぬふりつっぽきけへえこっちょっとこあぱしんけのおうえこっちょっと けいたしのすべしかまかもえしかまのねるえねわのねわんぺえぺのぷるくすのえいあらけいわわかざらせのえいあらけいわつぷのかおまのきるえねくつえあらばきわのかむえおなほろてあらばばねあのぷりつぷかしけしあふんぽるのあんとえねくつぽるおったのえあふんまねあくんえしそうまのえいはらきそうんえあばかりのきるえねやくあえあばまかのえいあんやくんいたきえあののそんこあっぱえびたかねのそんこさるけしえあってかにのえそんこえやくんあいこぷんてつなのせいころかいておきくるみあいのなはゆてっぺねくすねそんなぽかあころぺっとぺっとらしやるばらいねとぺっとねあんまかむいのぷりあんはこいかすけあるばなくそんのかしあふんぽろあんねおろたあふんなんねえしそんまえねあいえねくすえしそんまえはるきそんあぱっかりあなくさいやあぱまくすねえこるまらっとほしきのあるばばかむよぴったうえかるばばまらっとあんこるしらんるえねねしくるあいえぷにくさんななくそんのこかかむよぴったうえかるばばまらっとあんこるしらんすけたあるばろねそんこえあなくすおろやつきいこんのあんまねあんねいらまあくっとこれはゆてかねあんねそんこやなくすかむやおなはしやべぱすえりけかったかむやおのほしやべけせりけかったあいききこれいんからなくすけなすなるべいけすけはいこんのあわらねあいえてっからべねあんとえねなたねおかべうれあいのたあいかすのかつきいてきいこんのやんしこんや
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編161ページの解説を読ませていただきます。ある日、おひくるみは私、子熊に簡単な杖を持たせ、神の国へ帰る道順とその様子を丁寧に教えて、おひくるみの伝言を持ち帰るように言った。私は教えられた通り、川の上流へ行き、神の山の深い洞窟を行くと、先に送られた土産物が届いていて、私は、神々のおたげの中に座っていた。私がうっくるみの伝言を伝えると、父は太い火箸を振り上げ、母は太い薪の燃えさしを振り上げて私を殴った。私は湿地に住む化け物ババの呪いによってアイヌに悪さをしたので、伝言を持たされ神の国へ返されたのだった。だから今いる子熊よ、アイヌのところに預けられても人を呪ったりしてはいけませんよ、と子熊は語った。アイヌに授けられた子熊は、アイヌの言うことをよく聞いて、人を傷つけたりするようなことをしてはいけないという、アイヌが子熊氏に注文をつける話。イコンヌペーレ、人を呪った子熊の解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。
カヤノシゲル、ニブタニアイヌ資料館からのお知らせです。カヤノシゲルさんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された、202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、所作の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵、江歌所を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、 アイヌ文化の再現ドキュメントを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ディラトリ温泉ユカラとともにお立ち寄りください。
小松和弘これアイヌペアイヌプリオルシペコーナーネルエネイランからプテイカタイイソロレイランからハテハンケコタンタテイマコタンタ FM ピパウシヌアウンコレウタラエチオピタエチニサシヌキヤクアニアナビラトリ町立シュンコ小学校エサパネク小松和弘アリクレヘアン次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。近くの町、遠くの町で FM ピパウシをお聞きの皆さん、お元気でいらっしゃいましたか？私は新興小学校で校長をしております、小松と申します。寒さの厳しい季節、いかがお過ごしでしょうか？さて、今日はちょうど20年近く前に亡くなられた葛野達次郎絵菓子のお話をさせていただこうと思います。葛野達次郎絵菓子といえば、アイヌの精神文化や儀式や祈りの言葉を後世に残すことに力を注いだ方、大学ノートに膨大なアイヌ語を記録した方としてとても有名な方です。私はご縁があって、葛野達次郎絵菓子のアイヌプリの葬儀を、お手伝いさせてもらったことがあり、この時期になるとその葬儀のことを思い出します。葛野達次郎絵菓子が亡くなられた時に、ご本人のご意向をもとにアイヌプリで葬儀が行われました。絵菓子のご自宅には炉があり、生前アイヌの儀式が行われていたので、そのご自宅でアイヌプリの葬儀が行われました。大学の先生や白老のアイヌ民族博物館の方、アイヌ団体の方々などたくさんの方が関わり、葬儀が厳かに執り行われました。北海道歌利協会本部の方から私にも何度もお声をかけていただきました。正直私のような弱敗者にはですね、恐れ多いなと思いました。まあ、喪服姿で伺ってですね、手を合わせて帰ってこようかと思って、ご自宅の方に伺うとですね、私の古式病の先生であり、当時千歳で祭司を務められていた野本久江さんという方がいまして、小松君、着物を持ってきたか、そこに座れ、アイヌのお偉さんが来ても自分の持ち場を離れるなと言われて、3日間葬儀のメンバーとして、お手伝いをさせていただくことになったのでした。まあ、大変、貴重な経験をさせていただいたわけですが、実際に関わってみてアイヌプリで葬儀を行うのは実に大変で、多くの人の協力が必要であることを知りました。例えば墓標を作ったり、死に装束を用意したり、墓地に、土葬をするために町役場に、許可を取ったり、墓穴を穴をですね、掘ったり、お供え物の人やおみきなどを用意したり、 また遺品をあの世に送るために、お焚き上げをする、仮小屋を河原に茅で建てたり、埋葬をする墓地まで個人を担いで行ったりなど、いろいろありました。それからシンヌラッパ、イチャルパのような先祖供養の儀式、あるいは普段の儀式とは違うこともありました。細かな所作や決まりがあることをしました。例えばクッドコーン神といって、葬儀独特の礼拝の仕方、月やパスイなど最後をお運びする人の回り方、よもぎでふっさふっさと家を清める際のですね、回り方、それから墓地に向かうとき、家から個人を運び出す仕方、墓標の建て方などなど、です。葬儀の中では炉の周りに座っている人が各々祈りの言葉を行いました。私は本当に経験がなかったので、アペフチカムイに、祈る係となりました。葬儀の祭司が胃を痛っこてという亡くなった方への告別の辞を述べます。引導渡しと言われるものです。先祖が住むあの世へ墓標を携え、脇目も振らず行くのですよというような祈りの言葉をですね、延々朗々と述べるものです。この時は海学園大学の教授の藤村久和先生が胃を痛くことを朗々と述べられました。葛の達次郎絵菓子の亡骸はですね、木菜で包まれ、墓地に運ばれ埋葬されました。墓地まで、私も担いで行ったので、私自身にとっても思い出深いものになっています。多くの人から尊敬され慕われていた葛の達次郎絵菓子だったからこそ可能となったアイヌプリの葬儀だったと思います。葛の達次郎さんは子供の頃9歳の時に父親を亡くされ、家庭でカムイの実をする人がいなくなり、当時の絵菓子たちの祈りを聞いて少しずつ学び取ったのだそうです。また母親からは風習やしきたりやアイヌ語交渉文言を学んだということです。私が初めて勤めた小学校の公務補佐、石川東志郎さんという方なんですけども、葛の達次郎絵菓子とはとても親しい方で、葛の達次郎絵菓子の話をしてくれたことがあります。たまたま苫小牧の病院に入院した時に、病室が一緒だったそうで、絵菓子はですね、病院のベッドの下に薬草を持っていて、同じ病室の患者さんにこれ聞くからと言って、配っていたそうです。植物、薬草にもとても詳しい方だったようです。石川さんはその後葛野さんの絵菓子の長男のが亡くなられた時に随分力になってあげたんだという話をされていました。そしてこの息子さんに、葛の達次郎絵菓子はアイヌ語を後世に残さないなんて何がアイヌだと言われたことがきっかけで、 美容症で、後世にアイヌ語を残そうと決心されたそうで、大学の後に、若い頃に学んだ先祖伝来の言葉を、クズの田次郎絵菓子独特のカタカナ表記法で、記録し始めたということです。クズの田次郎絵菓子は過去の言葉を記録し保存していく死保存ではなく、死死孫孫に生かされながら保たれていくかつ保存が大事だと考えていたようです。記録したものの一部をキムスポという本にまとめられました。キムスポはアイヌ語で山の中の蔵という意味だそうです。クズの田次郎絵菓子が亡くなられた後、108冊もの大学ノートが残されました。解明されるのに100年はかかるのではないかと言われています。残された記録は次男のクズの杉雄さんに受け継がれました。今はお孫さんの大輝さんが、北海道大学の大学院で研究されているそうで、もう少し早く解読が進むのではないかと期待しています。また大輝さんの妹で、絵菓子の孫娘のひなさんも絵菓子が歌っていた子守歌を覚えてですね、アイヌ語弁論大会に出て優秀賞に輝いたことがあります。最近は次男さんの奥さん陽子さんもアイヌ語を熱心に勉強されています。これからがとても楽しみだなと思っています。タンターナパクノカクイエパセノポイアイレケレシネチュッカシカマレのカンナスイ FM ピパウシヌワウンコレヤナニ。今日のお話はここまでです。ありがとうございます。来月もまた FM ピパウシを聞いてくださいね。イアイレケレ。
イランカラプテニブタニ小学校の根校です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。北海道の新型コロナウイルスの新規感染者が3000人を軽く超えるようになりました。また今回のオミクロン株の感染はデルタ株とは違い、感染者の4分の1が10歳以下であるとも言われています。道内の学校でも子どもたちへの感染が増えてきています。日高管内の学校でも感染者が出てきていることから、本校においてもいつ感染者が出てもおかしくない状況なのだと思います。北海道がまん延防止等重点措置地域に指定されたことを受け、今までの感染対策以外にマスクをつけない時間が長い給食時間が一番感染しやすいと考え、給食時の体系をさらに広く間隔を取った形に変え、コロナ対策を行いました。また感染者が出てしまった時も、感染者やその家族に対して差別や偏見、誹謗中傷などがないようにしていかなければならないことを子どもたちに話しています。感染していなくても濃厚接触者として 自宅待機をしてもらわなければならない児童が出た場合は、昨年一人ずつに配られたタブレットを持ち帰らせ、マイクロソフトの Teams というソフトを使って学校の授業を配信し、教室に残った児童と一緒に自宅で学んでもらおうと計画していますが、オンライン授業についてはまだまだ手探り状態といった感じです。いつまでこんな状況が続くのでしょうか。全く先が見えません。子どもたちは人とのつながり、人との関わりを通していろんなことを感じて、そこからさまざまなことを学び成長していくものだと思います。また仲間とのじゃれ合いや触れ合い、語り合いを通して多くのことを感覚的に学びます。今学校ではそんな大切な人との関わりを絶たなければならないと指導しなければなりません。そのことに大変息苦しさと不安を感じます。このまま何年かこの状態が続くとしたら、この子たちが大人になってコロナが収まったとして、この子たちは人との関わりを、関わり方や人との距離の取り方を上手にできるようになるのかと、ちょっと心配になります。今学校としてできることは、やはり感染予防対策をしっかりと実施すること、そしてその中でもできる屋外でのそり遊びや体育館でのサッカーなど、気分転換になる運動を楽しませること。子どもの横に寄り添い、話を聞いてあげるなど、心のケアにつながるようなことかと考えております。私たち大人も、会合や会食は少人数、アルコールの入る会食は中止、透明のアクリル板越しの会話、互いに称え合うハイタッチや握手はグータッチやエアタッチ、カラオケやレクレーションも控えるなどなど、それが当たり前の生活になってきています。ストレスをためないように、ここに散歩をしたり、読書をしたり、動画を見たり、除雪をしたり、たまにはスキーに行ったりと工夫しながら生活し、コロナの収束をじっと待ちたいと思います。私は今年、年男です。6月にはおかげさまで還暦を迎えます。つまり、教職生活最後の年となりました。悔いを残さないよう、私にできることを精一杯やり抜く一年にしていきたいと思います。どうぞ今年も一年よろしくお願いいたします。いやいらいけれ。
第250回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず植松さんにお願いいたします。
はい。リノとケイスケのポンノポンノの中で、鹿について、ユクについての説明が少しあったと思うんですけれど、針にちょうどいいサイズの鹿の骨があるっていうのを私今ここで初めて知って、すごいなっていう、その鹿の骨を使った針があるっていうことは知っていたんですけど、そのポノポノの中でもあったように、その大きい骨を割って作っているものだと思い込んでいたので、その針にちょうどいいサイズっていうことはかなり小さい骨なんですよね。そこを見つけて、利用する方法をその見つけて使っていくっていうのをやっていたっていうのがやっぱりすごいなっていうふうに感じましたね。
はい、ありがとうございます。それでは次にですね、小松さん、今日の放送の、 感想というか何か感じるものありましたか。お願いします。
はい、今日ですね、やっぱりその上村さんお話しされたポンノポンノでですね、鹿のお話をされて、あ、面白いなと思って聞いてました。もうちょっと時間があったらもっといっぱいお話聞けたらよかったなと思っています。それからあと上井からの紹介コーナーではですね、私が勤める新古小学校の校区のですね、語り部、鍋沢ねぷきさんの お話だったんですけども、改めてですね、聞き直してみようかななんて、思いました。はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、話題をちょっと変えまして、実は明日がですね、バレンタインデーということで、どっかのチョコレートメーカーが女性が男性になんかチョコレートを送ると、もともとは本当は違う意味があったそうですね。男性が女性に、間違った、逆だ、女性が男性に手紙を送ったという話ですよね。という愛を告白するとか、そういうような話だったらしいんですが、この現状をどう思っているか、仙石さんお願いします。
はい、私はお店屋さんのそういうのに載せられるのは尺だなと思っているので、バレンタインもハロウィンもあと恵方巻きもうさんくさいと思っているたちですので、節分の豆まきを子供たちと一緒にやるんですけ
ど、なるほど、
チョコレートも個人的には大好きですけど、うん、バレンタインになんだかんだはしないですが、周りの方がくれたのにはお返しをしますぐらいな感じです、ね。まあ、でも普段お世話になってる方にありがとうとか、うん、そういうのを伝えたりとかはいいかなと思うので、なんか最近花束とかになっている傾向もあるみたいな報道も見て、 それはそれでやりたい人どうぞっていう感じですね。
あ、そうです、
はい、
いや私もね、昔会社勤めしたことあるんですよ、20歳代です、もう40年も前、会社の女性の方からギリチョコってやつね、もらったことある。それだけだわ、もうそれ以外もらったことない。
いや、毎年ともこさんからもらってんじゃないですか。
そうだ、うちの妻からもらってる。
それは
新しい情報あるんですよ。うちの孫からね、なんとウイスキーボンボンと、ブランデー入ったブランデーボンボンっていうのか分かんないけど、それの詰め合わせ、多分親が買ってよこしたの。なんと2日かけて全部買った。
早い。
すごい美味しかった。あのウイスキーボンボンとかブランデーのボンボンになって、こう、噛むと、ブランデーとウイスキー出てきて、中の甘いチョコレートが溶け出すんです、あれは美味しいわ。お酒飲む人はきっとあれ受けるかもしれないね。はい、それでは次にこのバレンタインデーのチョコレートを含めて小松さんに何かお話あったらお願いします。
はい、昨日ですね、娘からなんか溶かして作ったですねチョコレートをもらいましたけども、まあうちの奥さんからもですね、毎年来るんですけども、すごい高そうなですねチョコレートをもらうんですけども、まあ娘にしてもうちの奥さんにしてもですね、私に、送るのが目的ではなくてですね
作るのが、
で渡したその場で私も食べたいということで、それが目的で、毎年そのこのバレンタインデーの時には高級なチョコを買ってですね、楽しんでるということですね。私にの口に入るのは一粒です、
ね。はい、でも皆さんで幸せになるらいい
ですね。まあそれはそれで目的達成されてるじゃないですか。ね、小松さんに一粒で、あとは作った方ということかな。
まあ、あれですね、90% はね、娘と妻で食べてますね。
なるほど。はい、それでは、上松さん、このバレンタインデーおよびチョコレートのまつわる話ありましたら、お願いします。
ああ、そうですね。最近だと、もうそれこそ、バレンタイン文化がだいぶ根付いてきてっていうか、その、外国の有名なメーカーさんとかも、一番、こう、気合の入れたシリーズを、
あのバレンタイン時期に合わせて持ってきてるらしくて、バレンタイン時期のその日本のデパートに置いてあるチョコが世界で一番美味しいシリーズばっかりみたいな現象が起きてるらしいです。やっぱり世界的に見ても日本のバレンタイン時期のチョコの売り上げって世界一らしいので、はい、
騙されやす
い国民騙されてるかもね、もしかして
個人的にはあの日本酒が好きなので、あの日本酒チョコっていうのが最近、あのそれこそダッサイとかのすごく有名なあの銘柄のお酒を入れたチョコレートが今あるらしいので、それを一度食べてみたいですね。
日本酒入りのチョコって、チョコレートに日本酒が
入ってる。そうです、そうです。ダッサイとか玉の光とか、そのあたりの有名なあの銘柄さんを混ぜて、それこそあのチョコレートボンボンみたいにして風味を楽しめるっていうチョコレートがあって、それを食べてみたいんですよね。まだ買えてないんですけど
でもやっぱりそれ食べるとアルコール摂取しちゃうのかな。
あ、そうですね、やっぱりアルコール分は入っちゃってるので、どうしても
あのウイスキーボンボンもあのブランデーボンボンも食べたら運転はしないように、
あ、
注意書きあるもんね、あれね。
美味しいチョコレートにね、出会えるのはいいですよね、この季節
で、
ね、
う
ん、いろんな変わったチョコレートにね。
でもいろいろなチョコレートあるんだね、私全然知らないから今初めて分かった。
シロさんが買ってご家族に送るのもいいんじゃないですか、
う
ん、
まあ検討中そうだね、自分で買おうなんて発想全然なかったな、
うん、そうそうね、
うん、
今の時代、
うん、まあ、ね、学校ではあのみんなに配ってますけど
子供たちに、
なんか禁止ルールとかないんですか。
まあ校長の権限ですね。
それはあれですか、女性は男子女子関係なく全員に配る。
全員ですね。
そうですよね。
そうじゃないと差別になっちゃう、ね、
この前あのスキー学習に行った時ですね、もう先駆けて配りましたですね。
バレンタインのだよって言って配ったんです
か。いや、そこま
で言わない。
ちょっと早すぎたので、
ね、喜ばれます、ね、
はい、話も盛り上がってきたところですけども、FM ピパウシのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に1回主に第2日曜日ビラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第250回目の放送もお別れとなります。次回は3月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいけね
Yeah.